中の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
はい、真夜中の言霊映画トライアングル、今日も収録始まります。はい、よろしくお願いします。
はい。
ね、毎週毎週来ていただいてありがとうございます。
は
い、
こちらこそです。ね、
楽しい。
今日はね、僕淡路島に行ってました。はい、映画のちょっとロケ班で、はい、ね、めちゃくちゃいいロケーションがたくさんあって、
うん、
もうね、これ最高ですね。これからずっと淡路島で撮ろうかなみたいな。
近いですしね。
近い、
ね、
そう、近い。それがまず。う
ん、はい。
ね、で、宿泊施設も。
あ、姉ちゃんと。そう。今日は、その、まあ、淡路島で、その、廃校、
うん、
もう、廃校になった学校をリノベーションして宿泊施設。
はい。
みたいな感じ。まあ、研修施設というか、団体で泊まれるような場所にしてる方がいて。うん、
はい。
で、ちょっと、まあ、以前映画でご協力していただいたりとかもあったんで、うん、行かせていただいて、
はい。
はい。いろいろ見させていただいて、もうこれはと。
来たと。
今撮ってる、片山さんと、あと、まあ、つゆきさん、近藤さんも出てもらってたりとか、はいはい、国見さんも出てもらってる、うん、AGI 俳優、国見信彦という、うん、
そう
っす、フェイクド、ふざけた作品があるんですけれども。
2作すでにね、もう世に放たれてますけども。
ね、
はい、問題作。それを、まあ、今度、その続きというか、
はい、
最後ちょっと、もうね、うん、とんでもないラスト。
ちらっと聞きましたけど。
いつも言われますけれども。
まあ言えないですけどね。ね、
なんか。
これ言えないです、ね。
やばいっすね、そうですね、これ。
国見さんはいつもなんか、キーダ・カタルシスというふうに呼んでくれてるらしいんですけど、僕が撮る、なんかそのふざけた映画の最後のわけわからんカタルシスを、キーダ・カタルシスと呼んでくれてるらしいんです。それが今回も、
はい、
はい。もうクライマックス用意してますので。
やばいっすよ。
はい。これをね、ちょっと淡路島で。もう多分街中ではできないんで、こんな撮影が。
ね、そうですね。
無理。
できないですね。話聞いてるだけでは絶対できないです、ね。
はい。
ちょっとフィリピンとか行かんと。
マジでそうかもしれないですよね。
ね、そう、ね。
規模が、
ちょっと規模感が、ぜひこれは、まあ、またどっかで近々。
そうですね。
はい。情報公開というか、はい、イベントで予定しているものがあるので、うん、そこでちょっとぜひ見ていただきたいなということで。
楽しみにしてます。
はい、で、今日ですね。
はい、
今回は何をやるかっていう話なんですけれども、はい、まずパラレルという映画がありまして、
はい、
これ田中大輝監督の、
はい、
一昨年かな、夕張でグランプリを取った素晴らしい作品があるんですけれども、はい、うん、それの、舞台挨拶に、
ですね、
そうです。読んでいただいて、はい、いろいろとお話しさせていただいたんですけれども、うん、まあ、このパラレルとですね、
はい、
まあ、もう一本そのパラレル絡みでというか、はい、パラレルを見て、僕は、あ、この映画見返したいなと思って、
うん、
見たのが、タクシードライバーという、
はい、
はい、はい、マーティン・スコセッシ監督が、うん、撮った、ロバート・デ・ニーロ主演で撮った映画があるんですけど、
はい、
これをちょっとどうしても見返したいなと思って、はい、で、見返したら、やっぱいいな、この映画。もう傑作やなと思ってですね。これをちょっと改めて、
はい。
お二人とも語りたいなということで。
はい、はい、喜んで。
本当に。
はい。
久しぶり見ました
よ。どうでした？
いやー、僕好きですけどね、やっぱり。改めて見ても。何回見てもいいですけどね、あの映画。
はい。つゆきさんは結構、はい、じゃあ、あれですか、もうリアルタイムでは
見れてない。リアルタイムでは見れてないですね。76年。
あ、76年、ね、
なので、僕5歳。
あ、5歳で、あれは分かんないですね。
分かんない。
はい。そうですか。
なるほど。最初見たのって。
じゃあ映画館ではないっていう。
ないですね。高校生ぐらいかな。
あ、じゃあだいぶ大きくなってから。
はい。
わけ分からなかったですね。
あ、初めて見た時
に。初めて、
はいはい、なるほど。はい、今回見返して、いろいろと。
もうでも何回も見て、なんか、飽きないですね。
やっぱりうまいですよね。飽きないんですよね。
飽きない。音楽いいし、
うんうん、音楽が、うん、いいって言ってるじゃないですか。最高って言うんですか。僕めっちゃ嫌なんですよ。
怖い。
怖すぎて嫌なんですよ。
なるほど。なるほど。バナナハーマンね。
あれ本当嫌い。
あ、
だからある意味だからすごいいいんでしょうね。
ね、
嫌いっていうのは嫌悪感の嫌いじゃなくて、
あのドラムが怖いんですよね。
そうですよね。常にずっと
おどろおどろ。ドロドロドロドロ。
テレレテレテレテレテレ。
ムーディーか思ったら。
はい。
っ
はい、ということで、じゃあ、今日はタクシードライバーについていろいろと語っていきますので、は
い
は
い、行きましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
真夜中のことだま映画トライアングルスタートです。はい、はい、ということで今回はタクシードライバーをお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、簡単にちょっとね、うん、昔ご覧になったっていう方もちょっと思い出していただきたい、はい、なと思うんですけれども、あのロバート・デ・ニーノ演じるトラビスという、はい、まあ、主人公が、あれはベトナム戦争から帰ってきた機関兵ですね、はい、機関兵ですね、海軍に行って、ベトナム戦争から帰ってきて、でおそらくちょっとその不眠症とか、はい、うん、なんかちょっと PTSD 的なものを患っていながら、ね、あの最初まあタクシーのドライバーの面接に来るみたいなところから始まり、まあ途中で、ちょっとね、一目惚れをするというか、
そうですね、
はい、選挙事務所で働いてた、まあ、女性に恋をして、はい、デートに誘うと、
うん、
でそのデートに誘った先が、うん、なんとポルノ映画
館という、ね、なかなかの映画でしたよね、あのポルノね。
すごい、僕らが今見てもよく分かんない
4P とか 5P とかなんかよく分からない、
すごかったです、前衛的な映像がずっと
見てるのがちょっとなんかいわゆるなんか AV みたいな感じじゃなくて、ちょっとアーティスティックなというか、なんか
ちょっとそっち
学術的なというか、そうです
ね、ヨーロッパのやつじゃんちゃうかな、あなんてちょっと思うんですけど、分かんないですけどね、
まあ、そんなんがあって、まあ、その女の子から振られ、でまあちょっとなんていうんですかね、おかしくなっていくというか、
はいはい、
っていうような、まあ、ストーリーの流れではあるんですけれども、ね、うんうん、どうでしょうか、まずお二人、この映画、うん、まあ、ざっくりと全体のこの、うん、まあ、好き嫌いでもいいかもしれない、まあ、音楽はね嫌いっていう話が、まあ、
嫌いって言うと好きでですけど嫌いってやつです、
はい、
まあ、いやだからね、その先ほど松本さん言ったように、
うんうん、
PTSD なんですよね、
うんうんうん、
でやられちゃってるっていう、その、
うん、
ね、はい、
でそのアメリカ社会が作り出した負の部分、
うん、なるほど、
で俺脚本家があのポール・シレイダーなんで、
うんうん、
ローリング・サンダーとか、
はい、はいはいはい、
だ あれの続編的な、
あ
っていうか、
ね、ほぼほぼ、
はい、で、うんうん、それを患っていて、うんうん、やっぱり思考がどんどんね、
うんうん、
こう社会のためにみたいなことになっていくんですけど、
はいはい、
あの政治家っていうか権力者がこうしたんだっていう社会、うんうん、
はいはいはい、
っていうところで、まあ、もちろんその、振られた彼女が働いている選挙の、うん、あのね、候補者、はい、だから、うんうん、そういうなんか妬みみたいなのも出たりなんかしてるのか分かんないけど、うん、何せよその複雑なその気持ちっていう、だ僕らがちょっと理解できないようなことをしていくじゃないですか、
うん、はい、
うんうんうん、
でもそれがヒーローとして最終的になっていくところとか、
うんうん、
なんかね、最後もその本当にトラビスは生きてんのか死んでんのかみたいな話を未だにやんや言
う
てるし、
うんうんうんうん、
なら何度見ても面白いっていうか、
面白いですね、
答えがない、
うん、
で、あのスコセッシもポール・シレーダーもあの回答っていうか正解を言わないっていう、う
ん、なるほど、
ね、そんな映画でございますけど、
すごいですね、で40年前、はい、40年以上前に撮られた作品でも今見ても本当全然面白い、
面白いです、ね、
今と通じるところがあるっていうか、うん、でトラビスも、まあ、つゆきさんおっしゃったようにちょっと理解が難しいっていう話がありましたけど、うん、だから逆にあの今のその政治が悪いみたいなところって、
はいはい、
もう本当に普通に僕らも思うところというか、
うん、
だ今だったら例えばインボイスの問題とか、あのとりあえずもう岸田この野郎みたいな、
はい、
なるじゃないですか、はい、普通、
はい、
やっぱ
り、ね、
それはなんかでもやっぱり今自分の、うん、まあ、生活がうまくいってない、人生がうまくなってないことに対してやっぱそっちに目が向くっていうのは、
う
ん、決してトラビスだけじゃなくて、
ね、
僕らの今生きてる世界線でも、う
ん、はい、
起きていることで、はい、なんかそこら辺も通ずるものがあるし、
ね、
ただあのおっしゃったようにラストやっぱりこう、うん、ああいうところに着地していくっていうのがすごいなと思ってですね、うん、はい、 もう僕はめちゃくちゃもうスコセッシの中でも一番好きな作品ですし、もう結構オールタイム入るぐらいな、
まあそうですよね、
はい、一本ではあるんですけど、片山さん どうですか。
いや僕もねこのあれをね初めて見た時が小5でやったと思うんですけど、あのやっぱりね分かんないんですよ、小5であれを見ても
分かんない
です
よ。
で結局中学で見てもあんまり分かんないんですよ、なんでかって言ったらまず背景が分かってないんですよ、そもそも。
なるほど。
あの日本の歴史すら危うい時やったんで、うん、その時って、はい、あのまずアメリカの歴史を知らないとあの面白さが分からないのかっていうところが、うん、あのまず着眼点やって、うん、まあ、それって結局言えばランボーもそうじゃないですか、
まあそうね、
確かに、まあ、ランボー要素ありました
ね。そうなんですよ、いわゆるあのアメリカンニューシネマってやつですね、うん、あれって、はいはい、もう全部がその歴史と密接してるわけじゃないですか、うん、だから日本の人があれを見た時に難しいって感じるのってやっぱり知らないといけないなっていうところがあって、あ、うん、そういう意味であれをこう見た時に、うん、まああのまあ、端的っていうか多分他の人も言ってると思うんですけど、すごく反戦映画みたいなところになってるのかなとは思いましたね、う
ん
う
ん、いやでも本当ちょっとその、うん、戦争がトラビスをちょっとおかしくしちゃったとか、うん、あの国がとか、はい、なんかやっぱりこの世の中って本当なんか自分だけじゃどうにもならないことあるし、うんうん、僕一番好きなシーンがその大、うん、あの先輩、
はい、
タクシードライバーの先輩に、うん、あのまあ、振られちゃった後かなあれ、
はい、
のシーンのところでちょっと相談するシーンがありますよね、うんうん、ありますね。ですごいちょっと涙目になってて、うん、トラビスも、うん、なんかしたいんだよ俺みたいなことを言うんですよ、先輩、う
ん、役に立ちたいんでしょ
うね、役に立ちたい、何かを成し遂げたいんだみたいなことを言って、でその先輩がお前の言ってること意味わからへんみたいな、うん、あのもうなるようにしかならないんだ、うん、俺たちは負け犬なんだ、タクシードライバーだから別にあの本当に毎日楽しめみたいな、うん、女を抱けみたいな、うん、何もできないんだ、もう医者は医者、弁護士は弁護士、うん、タクシードライバーはタクシードライバー、はい、もうだからいわゆるもうなるようにしかならんと、
うん、そうですね、
結構重い一言、ね、だなっていう、
自分たちはもう負け犬だって思って、
うん、
そうそうそうそう生きてますからね、
うん、
はい、
ただなんか世の中ってやっぱそういうい一面もあるというか、うん、やっぱり生まれた環境だったりとか、うんうん、はい、まあそういう、まあどこで生まれたかもそうだと思いますし、うん、国もそういう中で、まあああいうふうにトラビスが、うん、何かをしたい、
はい、
でそのまあその彼はそのうまくいってないのは国家のね、
うん、
責任だとか、うん、まあ、この世の中をきれいにしたいみたいなことも言うし、
はい、
でそれでまあ振られたっていうのも多分あるだろうし、うん、その矛先があの大統領選のその候補者に向かっていくっていう、うん、なんかあそこがすごいサイコキラーっていうよりも、
うんうん、
割と感情移入しちゃうっていうか、
これ人間的でしたよね、
うん、やっぱりあの僕らにでも起こりうることなんじゃないかなと思って、さすがにテロリストになるっていうのはちょっとぶっ飛んでますけれども、うんうん、でも実際あるじゃないですか、日本でも、
は
い、起こったし、うん、だからそういう風な発想になっていくっていうのは誰しもがあること、今後僕らもあるかも。例えば片山さんがすごいその仕事、うん、音楽でもう大変なことがあったと、はい、もうすごいひどい仕打ちにあったと、うん、なった時にトラビスのようになる可能性が、
そうです、僕も分かんないですよ、なんかね、
もう悲観になったら
人も悲観になるかもしれないし、拳銃持って窓向かって言ってるかもしれないですよ、
ね、じゃ僕だってあるわけで、だから それはただそれなるんだけれども、まああの最後はまあ、それが失敗すると、
うん、
失敗して今度はあの少女を救う方に行くじゃないですか、
ですね、はい、
あれがジョディ・フォースターですか、
はい、
ジョディ・フォースター14歳の
13歳
です、ね、
で、あの当時、
すごいです、うん、
すごいですよね、
すごい、だからそのこの世の中ぶっ壊したいとか思ってるそういうパワーみたいなものっていうのが、うん、はい、あのそっちに向くのか、
うん、
で最後そのタクシードライバーの場合は少女を救う方に、
うん、
行きましたよね、はい、だから彼はヒーローになったという、
はい、あのそうですね、
はい、僕は理解なんですけれども、はい、だからそういうふうに なんていうんですかね、捨て身になれる人っていうのはヒーローにもなりうるんだっていうことをすごい僕はこの映画を見て感じて、だから僕そっちに行くようにしたいよねみたいな、僕らもトラビス、まあ、トラビスの場合は失敗したからそっちに行ったんですけれども、 なんかそこがすごいこの映画の好きなところというか、うん、はい
は
い、
僕でもちょっと違うんですよ。あ、本当ですか？うん、もう偶然が生んだ恐怖としか思えなくて、
あ、なるほど、
たまたまもう全部いい方に、うんうん、全部っていうか、
なるほど、
たまたまがその重なっただけに感じてしまって、う
ん
う
ん
う
ん、でも実際そうですもんね、うん、
まあそう言ってみたらそうかもしれないですね。
その、ね、うん、本当にもうあのシークレットサービスが気づいてくれたおかげで、
はい、
こうそうなったし、なんか全てがなんかトラビスのその偶然の産物の恐怖って怖いなと思って、うん、あ、
だ彼は自殺する計画だったんですよね。
まあだからもうそうですよ、死ぬ覚悟のあれです、ね、
その候補を殺して、うん、彼女にお金を渡して、うん、自分が自殺するという、う
ん、そうですね、ね、でも面白いですね、片山さんの今ので言うと、はい、先輩の言うこと当たってたから、そうなるようになるっていうの
が、そうなるようになってるっていうのが、
うん、でもそのなんか危うさは絶対描いてますよね。音楽もちょっとその不穏な感じも絶対そうだと、どっちに行くか分からんみたいな、
そう、なんかきらびやかなサックスが鳴ってんのか思ったら、
はいはいはい、ドラムがね、
そうドラムが、
ね、これじゃ怖い、片山さんあかんやつです
よ。じゃあそう、映画としてめちゃくちゃ僕好きなんですよ。で、本当僕もオールタイムにマジで入ってくるぐらい好きなんですよ、うんうんうん、タクシードライバー、うん、見るときに神経めっちゃ使うんですよね、あの映画。
なるほど。
だからジョーカー見たときは、うんうん、あれも怖いなと思いましたけど、なんかまだなんかエンタメで見れたねって思ったんですよ、うん、タクシードライバーエンタメでまだ見れへんなって思います
よ、ね、やっぱりハーマンの曲ですかね、
多分曲
それは力あるんじゃないですか。
でもジョーカーもあの時アカデミー賞で作曲賞取ってますから、
うん、ああ、はいはい、そっかそっか。
でもあの嫌な感じがあんまりジョーカーからは感じないんですよ、ね、ちょっとホアキンがすごいだけなのかな、あれ、ね、分かんないですけど、
でさっきも話してましたけど、もうハーマンが亡くなる本当寸前まで、
うん、そうみたいですね、
ですよね、
はい、
寸前で出来上がって、吹いて何時間後かにも亡くなったっていう、うん、
それすごいですよね。でも、
うん、なんか全てを出し切って、
なんかそれが乗ってんのかなっていう感じはしますよね、
とヒッチコックとなんかずっとやり続けてきた、ね、それもあるかもしれない、はい、ですし、そ
う、なんかね、音に乗ってる気がするんですよ。僕知らなかったです、その逆にそのシーンだっていうの
は、
うん、そんなキワキワのっていうの、もうなんて、うん、鳥肌立ちますもん毎回、 あの映画見るとき、うん、あの曲流れると、
とはなんかその偶然って片山さん言いましたけど、はい、なんか奇跡的になんかなり立ってる映画な 気がして、うん、
はい、
本当にだから好きなんかもしれない。その、うん、で最後やっぱり僕は一番好きなんですね。あのラストの、
はい、バックミラー
ですか。ここですか。
あ、そうですね。少女からのお母さん
さん、
はい、手紙があって、はい、でその後のシーンでいきなりまた現実に戻ったようなというか、
はい、
トラビスが普通に運転してて、
はい、うん、
でその
シビルシェパードがね、
そうです、
ベッツィ
振られたベッツィが乗ってたみたいなシーンがあると思います。で、あれもう見た瞬間に僕はもう死んだと思ってたんで、その前のシーンで、
はいはい、
生きてたんだにはならなかったんですよ、僕あの見た瞬間に。もう髪型も違うし、うん、もう明らかに生きてその後のシーンじゃないじゃないですか、
はい、
最初思ったのは過去の回想だったりとか何なのかなって思ったんですけれども、うん、あれはなんて言ったらいいのかな、もう走馬灯なのかもしれないし、うん、僕の解釈で走馬灯なのかもしれないし、はい、もう、その死んだ後 その天国から そのトラビスのなんか回想なのか分かんないんですけど、
うん、
あれこそがもう映画でしかできない、
う
ん、シーンだなと思ったんで、だからラスト好きっていうか、
うん
うん、いろんな解釈あると思うんですね、うん、あそこ、はい、なんか最後わって気づく表情したりするじゃないですか、うん、
あそこもやっぱりどう思いました？あそこ
って。あれはもう死んでたんだって自分で気づいたのかな。
そっちか。僕は新しい獲物を見つけたんやと思って。
あ、そっちですか。
そうそうそう。
あ、
だから、どっちも解釈できるようになってって。
ね、
なるほど。生きてたとしても、その、なんかまた、ね、
うんうん、
こいつを、みたいな、
うん。
標的を見つけた的なね。
あ、なるほど。
顔にも見れるし。
うん。
でもちろん亡くなってて、
うんうんうん、
今松本さん言ったように まあ、自分の死に気づくっていうのもあるし、まあまあ、いろんなこと言われてますよね、これ。
あ、そうなんですね。
はい、もう無理ですよね、これ。
無理。
ノーランの映画と一緒ですよ。教えて、わかんないんですよ。
スコセッシ呼びますか、ここに。
新作もありますから、ね。
聞いてもらって。で
も言わないんですよね。
言わないですよね。
言わない。はっきり言わない。
で、音楽もなんか最後すごい不穏で終わりじゃないですか。
結局ね。はい、ネオンの
どういうことなのかな、決してなんかヒーローでよかったですちゃんちゃんの映画ではないんですよね。
あの終わり方とオープニングのあのこうなんです、あの蒸気がこわーってきてるとこスローモーでこうってタクシーが出てくるっていう、
はいはいはい、
だあの最後とあれがつながっちゃってるからループしてるんですよ。
なるほど、
永遠に終わらないっていう、
ね、繰り返しなんですよね。
そうそう、
だからそのもしかしたら僕はそういうふうに解釈しちゃったんですけど、うん、その正義と悪じゃないですけど、その戦争っていうのがやっぱり、反戦があるっていう話ありましたけれども、はい、うん、戦争だってそうじゃないですか、うん、これって大統領に行かなくって、あの子を救ったから正義、うん、正義みたいな感じに取れちゃうけれども、うん、
はい、
それってどうなのみたいな、
いや、そうなんです
ことじゃないですか。
怖いんですよ、だから、うん、
危うさというかそこら辺も、だそういうのも言いたいことだったんかもしれないですね。
ですね。だからすごくこれって怖い映画になって毎回思うんですよ。すご
いですね。いやでもね、やっぱ彼女を救いに行く時の画素が急に荒くなるんですよ、
はい、
暗くなるんですよね。
そうですよね。
あれも怖いし、
うん、
ね、放った弾で指が
ね、
バーンと飛ぶし、当時であれやっぱやばい描写だったんじゃないですか。
そうですよね、結構ね、あそこ、ね、ちょっと下手したゴア描写みたいな、ね、ところもありますし、
ね、ちょっとなんかカルト的な要素がありますよね、うん、ラストですね。
ラストの天井からこう舐めるようにいくところめちゃくちゃ好き
やばいですよね、
あれ。そこやばいなと思います。で、あのあれ知ってました、あの、うん、最初デニーロじゃなかった、
あ、そうなんですね。
ダスティン・ホフマンやった、
マジですか。
そうなんだ。クレマー・クレマン。
もう、で、そしたら、ダスティン・ホフマンが脚本を見て、ちょっと主人公が狂いすぎてて、これはやれ、やれってなって、デニーロに行って、デニーロをやったんですけど、結局、ダスティン・ホフマンがめちゃくちゃ後悔したらしいですよ。
ああ、やればよかったと。
やればよかった。
いや、だから、本当にその後の映画にかなり影響を与えたと思って、うんですよね。まあ、それこそこの田中監督のパラレルももちろんだし、うんうん、あと、あの、ライアン・ゴズリンが出てた、あの、ドライブ。
あ、はい、ドライブ、はい。
もう間違いないんですよね。ドライブとかもそうだし、
うん、そうですね。
いろんな、こう、映画の、
あ、
この後に続く映画、ジョーカーもそうだし、う
ん、はい。
ジョーカーなんか
もろですよね。
ほぼもろで、デニーロ出てるし、
ね。そうですよね。
僕、デニーロ出てるもあれでしたけど、あの、スポーツ、あの、ね、あの、売春婦の長みたいなやついたじゃないですか。うん、あれ、ハービー書いてるって僕分からなくて。
いや、本当ですか？分かんないっすよ。
マジっすか？
あれ、ハービー
一瞬で分かりました。
マジっすか？
うん。
全く分かんなかったんですよ。
ムキムキですもんね。
やし、ロン毛やし。
はい。
うん、そうそう、
全然ハービー書いてる要素ないやんけ
ど。でもなんかこう、印象的じゃないですか、あの人なんかこう。
まあ、そ
こにした時の感じとか。
はい、ハービー書いてるこれと思って。
うん。
久しぶり見た時に気づきました。
うん、そうですよね。確かに。あれはちょっと、なんか、うん、すごい役だったなっていう。
すごい役です
よね。ハーベイ書いてるこそよく受けたなみたいな感
じ。そう、そっちなんですよね。
ありますよね。うん、いや、いいですね。なんかこう、分かれるのがいいですね。あの、解釈が、うん。やっぱり僕も解釈、片山さんの解釈、
はい。で、あとやっぱりこの映画が、アカデミー賞は、まあ、パルムドールを取ったじゃないですか、
うん。
アカデミー賞取れない理由はよく分かりました。USA ではないので。
ああ。
最後。零三系ではないですもん。
まあ、
確か
に。USA がどっちかというと、隠したいというか、なかったことにしたいようなところを、結構ちゃんとやってるっていうところで、やっぱり、これは取れへんわなと思いました。取れるぐらいのもんやと思ってるんですけど、僕は。文学的で、すごく好きですし、
うん、
うん、でもアカデミー賞は嫌い嫌いというかこう見て見ぬふりするやろなっていう感じはしましたね。
悔しかったでしょうね。でもスコセッチ
悔しかったでしょう、ね、でもまあパルムドールで嘘はついてないのでさすがやっぱりそこで
そうですよね。いや本当になんか納得というか
よく語る。だってその年アカデミー賞ロッキーでしょ、う
ん、ああ
そっか、
なるほど。 そりゃロッキーやな。
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 そりゃみんなこう、うん、USA じゃないですか、まさにロッキーって。
そうですよね。
成り上がっていくっていうか、うん。でも、なんか、視点を変えれば、うんうん、その、まあ、だいぶ先ですけど、
はいはい、
時代もあったかもしれないですけど、フォレスト・ガンプだってそうじゃないですか。
うんうんうん、
あれでもアカデミー賞取ってるっていうことは、でも、そこはやっぱ、あれはちょっと USA 感がちょっとあるというか。
うんうんうん
うん、でも、ああいう描き方もできんやと思って、フォレスト・ガンプ見たときに。
なるほど。あの暗い部分もちゃんと
そう
表現してるし、
うん、
ジェニーがね、
そう、うん、
フォレストが行くところはもう綺麗なところだ
けど、
ジェニーはもうそのアメリカの汚いところ、
そうでしょう、
うん、ね、
でフォレストはちゃんとあの人もベトナム戦争行って帰ってきてみたいな、うん、でもそれが本人分かってないっていう部分もあったかもしれないですけど、うん、なんかこういう描き方となんかできるんやっていうところは感じて、
うん、
徹底的に、まあ、タクシードライバーみたいなのとか、
うんうんうん、
分かりやすく言ってるそのランボーか、
うんうん、
ランボーなんかも本当メッセージ性強いじゃないですか、うん、あのこの2作品、ね、タクシードライバーもランボーも、うん、なんかここでもっとね、世界が今でこそ名作って言われてますけど、当時からもっとね日本にそういうの浸透してくれとったら、
うん、
もうちょっとね歴史を学ぶね時間というか、
あの
考え方が変わったんじゃないかなっていうか、う
ん、でももうなんかもうそろそろ語ってほしいですよね、少しし今のもしそのバハン戦とかも絶対あるだろうし、うんうん、か今だからこそタクシードライバー、で僕らで上映会を企画して、
え、うん、タクシードライバーですか、
はい、
半券取るのまず大変です
淡路島で、
淡路島で
上映会企画して少し市に来日いただいて、
いただいて、
はい、
なるほど、
でそこを僕らで聞くという
通訳
どうですか企画、
タクシーの運転手はタダにしますか
とかね、なんかドライブインシアターみたいな、
ね、ああいいですね、うん、うん、いやでもなんか本当に今見てももう全然輝きを
増
せないというか、
う
ん、色褪せない本当に映画史に残る名作かなって思うので、うん、
はい、
うん、
僕デニーロちょっと怖いっすもんね、やっぱあの時の、
あ、うん、確かにね、ちょっと怖いね、
怖いんですよ
ラスト、でもめちゃくちゃいい演技してますけど、
ね、めっちゃいい演技です、うん、
本当に
一番いい時ですよデニーロ、
そうですよ、
僕は勝手にそう思ってますけど一番いい時のデニーロ、
あんな怖かったのにマイインターンです
ごい
すごい、ね、おじいちゃん深夜おじいちゃん演じてましたけどね、
でもできますからね、
でもできます
ね、うん、素晴らしい名優です、
はい、
はい、
ミッドナイトランが好きなんですよ、
あ、なるほど、いいですね、
ミッドナイトランの始まりの方で、
うんうん、
タクシードライバーの、
うんうん、
車、
はい、
納車して家に帰る時の街を歩くシーンが、
はいはい、
同じカットがあるんですよね、
うんうん、
場所もきっと一緒なんですよ、ちょっと見比べてみる
のがすげえよう見てます、さすがです、
ミッドナイトランやらないといけないですね、はい、
まだ
あのクリス・クリストファーソンの曲が好きみたいな彼女が喋るシーンあるじゃないですか、
はいはいはい、
であなたを見てたらあの曲を思い出すわって、その曲を出すとことか、 あれでなんかその予言者であるけど麻薬売人でもある人っていう、
はい、
でそれをデニーロにあなたそんな感じねっていうところとか、
うん、
はい、あれもだから面白いなって思いますよね、予言者っていうと、だからスコセッシの映画ってやっぱり宗教
絡みが多い
じゃないですか、でそれであるけどその汚い面も
そうですね、
あるっていう、
ちょっと最近スコセッシーって、ね、コメントがちょっと炎上しがちなんですけど
なんか、ね、
こう作品見たらやっぱりでも、うん、スコセッシーやっぱり
い
いなって
やっぱりでしょ
う、
うん、だからそんだけ真摯に向き合ってはいるから、うん、多分ああ言っちゃうのも分かる部分はあります
ね、なんかザ・ハリウッドな映画じゃないっていうか、この、
う
ん、なんかちょっとヨーロッパ的なというか、
そうです
ね、このタクシードライバーなんか、うん、特に、うん、なんか そこでそうしてるというか、
うん、
本当に映画っていいなって、
ね、思えます
よ、ね、思う、
はい、
作品かなと、
あとあのごめんなさいね、うん、終わる終わる、
いやいや、
あれモヒカンにした理由って知ってます、
モヒカンにしたインディアンですか、
あれデニーロが言い出したか、なんか、
あ、あのね、
インディアン的な、
まあ、インディアン、
インディアンとかよりはあれ、ね、 ベトナム戦争の兵士が、うん、ほんまに危ない任務に行くときモヒカンにするんですって。
マジですか。
あそうそう、
まあでもその元をたどっていくとモヒカン族なのかな。
あでもモヒカン族ってでもそうか、
ね、
でそうです
、戦いの時、
戦いの時
ね、
しますもん
ね。
だからやっぱりそこが強いかもしれないですね、結局。うん、で一度その暴力というか人をやっぱ殺すというか戦争をやってしまうと、うん、もうそこからちょっとその人、うん、戦争終わっても、
はい、
なかなか抜け出せないですね、というか。
だって本当に最初の殺人の時も、うん、躊躇なかったですもんね。
躊躇なかったですもんね、うん、
コンビニ強盗
のところ も、ね、ところも、
うん、で何とも思ってないじゃないですか、うん、やっぱりだから、
う
ん、もう壊れちゃってんねんなと思いながらね、うん、
でそれがやっぱ戦争がそうした、うん、国家がそうしたっていうのは、うん、
しかも劇的にこう演出しないシーンっていうか、うん、淡々といっちゃうっていうと怖いなと思って、
うん、
はい、
はい、
ということで暗くなってしまいましたがあのタクシードライバーこの辺りにして、次回はですね、
はい、
あのこのさっき、冒頭でお伝えしたパラレルの方を、
はい、
あのぜひ ね、
そうですね、
あの僕だけじゃなくて お二人の感想を聞きたいなということで、はいはい、ちょっと、はい、
分かりました、
掘り下げていきますので、
はい、
パラレル、あそうか、だからパラレルをまだご覧になってない方はぜひ
見といてほしい。
京都でやってると思いますので、
う
ん、
うちじゃ監督も
そうです、そうです、そうです、うちじゃ監督今日行って、
今日
の収録日が、ね、はい、金曜日なんですけれども、予作1週間はやってると思うので、はい、うん、京都の方アプリ京都行っていただいて、はい、で来週ぜひあの我々の
そうですね、
はい、ポッドキャストも聞いていただければなと思います。
はい、
はいはい、ということで真夜中のことだ、映画トライアングル、今日はここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。